最初に質問をいたします。現役で仕事をしておられる方、あなたの職場には出世競争がありますか？すでに引退された方々、あなたの職場には出世競争があったでしょうか？今日も聖書の中心であります、イエス様の生涯とその教えの中から考えましょう。マタイの20章です。スクリーンには出ませんので、あなたの聖書を開いてください。マタイ20章20節からです。マタイ20の20から23。その時、ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか？二人が、できますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。さて、20節の最初に、その時と書いてあります。これは以前にも説明しましたように、新しい場面、新しい出来事に入る前にマタイが用いる助動句です。ゼベダイの息子たちの母とあります。息子たちとは誰でしょうか？新共同訳聖書の込み出しにはですね、ヤコブとヨハネの母と書いてありますので、この二人の息子はヤコブとヨハネです。ヨハネは福音書を書いたヨハネです。さて、母親と二人の息子、三人揃って行ったのですから、これは明らかに申し合わせてですね、イエス様のところに行ったわけです。ひれ伏し、何かを願おうとしたと書いてあります。三人で行ったんです。でも実際にこの時に話したのは、母親ですね。来た、ひれ伏し、願うという言葉、これは言語の文法では単数形です。三人で一緒に行ってるんじゃないんですね。話したのは母親だけです。さて、ここでひれ伏すという言葉が使ってあります。これは言語ではですね、礼拝という意味で用いられる言葉です。しかしここでは平身低頭してお願いする姿に用いられています。さて、イエス様がで、何が望みかと言われました。あなたがイエス様の前に行って、何でもできるイエス様が、何が望みかと言われたら、何と答えられるでしょうか？現代の日本人の高齢者が望んでいることが2つあるそうです。1つ目、寝たきり老人になりたくない。2つ目、認知症になりたくない。これが日本の高齢者の2つの願いだそうです。高齢者の方々、いかがでしょうか？あなたの望みは何でしょうか？ある人はですね、金メダルですと答えるでしょう。特にオリンピックに出て金メダルを目指して、そのために4年5年6年7年とですね、努力をした人は金メダルですと答えるでしょう。金メダルを取りますと、その種目では、その分野では世界一なんですよ。今のこう地球の人口何人でしょうか？80億人前後だと思います。その中のですね、世界一が金メダルなんですね。さて、ある人はですね、志望校に合格と答えるでしょう。今年大学受験をされた方々、いかがですか？志望校に合格、これがあなたの願いでしょうか？ある人はですね、この病気が治ることと答えるでしょう。病で苦しみますと、その癒しがもう第一の願いになります。またある人はですね、戦争のない平和な社会 と答えるでしょう。第二次世界大戦の時にテレビがまだなかったんですよ。ですからですね、真珠湾攻撃といってもそれをテレビで見ることはないわけです。日本軍がどんどんどんどん南方に行ってもですね、見れないわけですよ。でも今はまるで映画でやっていることではないだろうかということが茶の間のテレビで見れるわけですね。ロシアとウクライナの戦争、本当に心が痛みますね。家も財産も衣類も全部捨ててウクライナを出た400万以上の人がいるそうですね。彼らは戦争のない平和な社会、それを望むでしょう。さてイエス様があなたに何が望みかと言われたら、あなたは何と答えますか。この時にですね、この母親はこう言ったわけですね。王座にお付きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。母親が出てくるのはこの時だけです。この後の会話は、これは弟子たちとイエス様の会話になっています。皆さんよくご存知のように、2000年前のユダヤ人は救い主を待っておりました。どのような救い主か。ローマ帝国を倒してイスラエルがかつてのですね、ダビデ・ソロモンの時のように国は栄え、世界を支配するそのような王様、それを待っていたんです。ところが聖書が言う救い主はそういう救い主ではない。聖書の救い主は、これは罪からの救い主であったわけですね。ここに人々の期待へとのズレがありました。母親もこの二人の弟子たちもですね、この世的な王様、これを、期待しておりました。でそのイエス様が御座に就かれる時には、一人をユダヤ人に、一人をサダイ人にしてくださいと言ってるわけですね。さてこの言葉ですけども、文法的には将来絶対に変更されることのない宣言を強く要求している、文章だそうです。ではちょっと前のところを見ましょう。20章18、19、今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。イエス様はエルサレムにおける受難、それからその後の復活、これもはっきり予告しておられるんです。そしてこれはですね、この時初めて言われたことではないんです。ここの込み出しにありますように、これは3度目のことなんですよ。3度言われてるんですけども、弟子たちはこれを理解していないわけですね。ところがその彼らもですね、自分たちがイエス様と共に支配者になるという約束は、これはしっかり覚えていたんです。19章27、28節、するとペトロが言った。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。弟子たち、これは覚えていたんです。自分にとって都合が良いことはよく聞こえ、よく頭に入ります。しかし不都合なことは聞こえないふりするか、聞こうとしないか、理解できないのです。子供さんを育てられた方々、いかがですか。お宅のお子さんにはこのようなことはありませんでしたか。これはどのような親でも体験したことではないでしょうか。弟子たちですね、イエス様の受難の話は聞き流すわけです。そして自分たちの 出世話には関心を寄せていました。さてご存知のように12人の弟子の中でイエス様はですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は特別に訓練をしているわけですね。この3人のうちペテロがいつもですね出しゃばりますので、また出し抜きますので、あれですね、他の2人はですね、苛立ちを覚えていたでしょう。ペテロは十二弟子の代表者のような、行動をたびたびとっているからです。さて、その母親の願いに対してイエス様が答えられました。22、23、イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。イエス様が経験しなければならない苦難は、これは弟子もそれを受けなければなりません。で、覚悟があるかって言われたわけですね。二人はできますと答えたわけですね。で、その後イエス様がですね、この右左に座らせることは私のやることじゃない、これは父なる神様がなさることだということを言っておられます。この世では高い地位につくことは名誉です。ところが天国では身分を低くする人、犠牲を払って他人に仕える人、そのような人が、その地位を名誉と考えるのです。杯、これは明らかにイエス様の十字架を表しています。弟子たちがイエス様と共に預かるものになりたいのであるならば、苦悩を共にする必要があります。飲むことができますかと言われて、彼らはできますと言ったわけですね。ある時、牛の像が彫られたローマの貨幣が発見されたそうです。貨幣に牛の像が刻まれている、変わった貨幣もあるものだなと思いました。その牛の前にですね、祭壇と農作業で使うスキ、それが掘られていたというんです。牛の前に祭壇と農作業の隙、そしてここにね、こう書いてあったというんです。両方に備えよ。牛に対してですね、祭壇の上で焼かれて捧げられますと、これ非常に名誉なことなんです。その備えをしなさいと。もう一つの備え、それはですね、長時間の農作業、その備えもしなさいというわけですね。さて、これによく似たことがこの二人の弟子に、起こったのです。ヤコブ、12人の弟子の中で最初の殉教者になりました。12人の最初の殉教者ですよ。最後まで生き残った、非常に長生きした、これは兄弟のヨハネです。ヨハネはパトモスの島に流されました。そしてパトモスの島で黙示録を書いたわけですね。そして彼は100歳近くまで生きたのです。同じ兄弟であっても最初の殉教者と最後まで生き残ったという、このようなことに、なったわけです。さてイエス様はここで左右の大臣になるという約束は、されなかったわけですね。そしてこれは父なる神様がなさることだというふうに言っておられます。御国の人事権はイエス様ではなく父なる神様がなさることです。ではその続きを見ましょう。24節から28節です。マタイ20の24から28、他の10人の者はこれを聞いて、この2人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。 人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。10人の弟子はですね、この2人の、弟子のことで腹を立てました。地位に対する執着心、ライバル意識、これは2人だけの問題ではありませんでした。もう全員が多かれ少なかれこれを思っていました。そしてこれはですね、人が集まるところではこのような問題は起こります。12人の弟子も同じでした。イエス様と共に生活をし、神様を信じる人たちの間でこれがあったわけですから、今日の教会にこれがあっても不思議ではありません。ここに腹を立てたと書いてあります。言語の意味はですね、強く怒る、厳しく非難するという意味です。イエス様はこのような弟子たちにですね、真のリーダーシップを、教えねばならないと強く、思われたのでした。そして御国で偉い人はこういう人なんだよということを教えておられます。消極的に言いますとですね、異邦人のように権力を振る舞おうとしないこと、もっと積極的に言いますと、イエス様に習ってしもべになるということです。神の国の原則とこの世は違うわけですね。さて、26節でこのようにありますね。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり。あなた方の間で、これがですね、26、27節で3回使われているんです。あなた方の中で、あなた方の中で3回も使われています。こうイエス様がですね、やっぱり強くこう印象付けようとしておられるわけですね。イエス様が教えるリーダーシップ、これは今日でいうサーバントリーダーシップです。27節、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。一番上になりたいもの、これは前の説の偉くなりたいものよりはるかに強い言葉です。一番と、書いてあるからです。しもべになりなさい、前の説に書いてある使えるものよりもさらに強い言葉です。これは奴隷と訳されることがふさわしいのです。28節、ここが教えのクライマックスです。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、使えられるために来たのではない、私は使えるために来たと言われるわけですね。そしてその模範を残されるわけですね。王の王ですよ、主の主ですよ、万物の創造者です。そしてそれを保持される方です。その栄光に富んだ方がですね、被造物に過ぎない人間に仕えるために来られた。これ本当に、恐れ多いことですね。そして人に仕えるという極限の姿は、十字架上の、貼り付けでピークになるわけですね。さてここで身の代金とこう出てきます。古代の中近東でこの身の代金というのは、戦争の捕虜を釈放する、また奴隷を自由にするときに、その前のオーナーに対して払うのが、これが身の代金です。でところがこれが、宗教的な、意味で、使われるようになってきました。有名な香川豊彦はキリスト教に接したときに、もう魂がガッとこう捉えられたそうです。でそしてですね、このように叫ぶようになったんです。神よ、私をキリストのようにしてください。もう完全に捉えられたと、もうキリストのようにしてください。でそのキリストのように生きるということを、彼はどういうことを始めたか、貧民街に行ってですね、畳2畳ほどの小屋に住んで、もう地上の最低の生活をする、これを、彼は決心したわけですね。 畳2畳の小さい小屋に住んだわけですね。最初の日にですね、伝染性の病気を持った男が来て一緒に寝かせてくれと言ったんです。あなただったらどうします？もうこれは彼にとって試金石になったんですね。それを受け入れて一緒に寝るか、やっぱりこういう生活はやめようとなるか、もう試金石だったんですね。そして彼はですね、ついに決心するんです。その人と一緒に寝ました。今の時代、貧乏という言葉は使わない方がいいと思うんですけども、まあ香川という人の時代には使われていました、ね、次の日貧乏人が来たんです。香川という人のシャツをもらっていきました。次の日また戻ってきたんですって。上着とズボンをもらっていったんですって。もう彼はボロボロの着物しか残ってなかったわけですね。そうするとその貧民街にいる男たちがですね、香川豊彦の生き方を笑ったわけですよ。ところが変化が起きたんです。彼の生活ぶりにはやっぱり訴えるものがあったんですね。そして荒くれ男がですね、香川豊彦を尊敬するようになったんです。香川豊彦がですね、説教するわけです。神は愛である、愛のあるところに神がおられると言って説教するわけですね。ある時雨の中で説教したそうですよ。でその彼がどんどん説教する、もうついに、力尽きて倒れたんですね。そうすると貧民街の荒くれ男たちがですね、彼を優しく抱えて、そして小屋に連れ帰ったのでした。香川豊彦はこのように書いています。神は最も卑しい人たちの間に住まわれる。神は刑務所の囚人の部屋に積もる塵の上に座られる。神は非行少年と共に立ち、乞食と共におられる。神は病人の間に住み、失業者と共に立っておられる。神に会おうとする者は神殿に行く前に刑務所を訪れるとよい。教会に行く前に病人を見舞うがよい。聖書を読む前に乞食を助けるがよいと。このような生活なかなかできないですね。彼はこのような生活をしようとしたのです。この世が人の偉大さを測る場合の基準はですね、これは支配する人の数ですよ。社長ですと言っても社員が5人なのか、社長です5000名の社員なのかで全然違います。業績、学歴、家計、評判、実行力、所属している委員会の数、銀行預金の額、貯蓄した富、そのようなもので測られます。しかしイエス・キリストの評価は全く違ったものです。イエス・キリストはどのようにして測られるか、それはどれだけ多くの人を助けたかということです。そしてそれはマタイの25章の、例話でもわかります。イエス様は弟子たちに率先して自分が教えることを実行したんですね。イエス様の教えは実行済みの教えです。イエス様は仕えられるためではなく、仕えるために来られたのでした。王座につくためではありませんでした。十字架にかかるためでした。ユダヤ人はメシアを待ち望んでいました。それは征服者としての王、権力ある指導者、そのような救い主を待っておりました。しかしイエス様は十字架に、かけられたわけですね。従順な神の子羊として来られたのでした。人の子が来たのは多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。これがイエス様の生き方ですね。イエス様の弟子たちの間では、上に立つ者はしもべとなって他人に仕えなければなりません。なぜならこの世の中と神の国は本質的に異なっているからです。人々が 互いに仕え合うようになったら、この世はもっともっと穏やかになり、社会は明るくなるでしょう。そしてお互いの信頼も増し、人間関係も良くなるのではないでしょうか。イエス様の言葉を心から味わい、そのキリストの生き方に従っていきましょう。そのような教会でありたいです。その力を与えてくださいと祈りましょう。